예? 집안일 대충 끝내셨죠? 그렇다면 무거운 커튼 확 제끼시고 창문도 활짝 열어놓고요. 심호흡도 한번 크게 하시고 이렇게 외쳐보시는 건 어떻습니까? 와, 날씨 좋았다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신고약노 編集長 고토무토가스키요です.
네, 안녕하세요. 아시스탄트 나이미です.
사랑하는 예쁜이 쩐짠です.
はい、家の中の仕事は大まかに終えられましたか？それなら重たいカーテンをさあ届けて、窓も広々と開け放って、深呼吸も一回大きくされて、このように叫んでみられるのはいかがでしょうか。わあ、いいお天気というふうに言いました。はい、春ですね。春の陽気に包まれてますね。はい、ということで春の祝祭を今日紹介しようと思ってるんですけど、まだ桜咲いてないんですよね、ソウルはね。まあ南の方で始まったっていうぐらいなんですけど、今日はもう一つの春のお花見祝祭であるところの呉の三州祝祭ですね。まあ先週の土曜日に妻と二人で行ってきたんですけど、ゼンラランドの呉郡に三州マウルというところがあるんですけどね。三州という花知ってますか？
三州っていう飲み物知ってます？
うん、そうそう。だから韓国語では同じ漢字で三州というふうに言うわけだけど、桜が咲く前の、だいたい梅と同じ頃、3月中旬ぐらいから咲いて、まあ桜とか梅と同じように、葉が出る前に枝一面に黄金色の花を咲かせるということで、韓国人からとても愛されてますよね。で、もともと韓国とか中国が原産で、日本には江戸時代に種が持ち込まれて、春黄金花とも呼ばれてるらしいですね。
見たことない。
うん。まあいずれにしても日本では花見というと、梅、桃、桜の順番だよね。北海道ではこれ同時に咲くんだけどね。韓国では梅、三州、桜の順番なんですよね。で、この三州祝祭を今回初めて行ってきましたけど、3月29日から31日の3日間で100万人を超える人が訪れたということで、まあ、なんでこんな人気なのかというと、この三州の花言葉が永遠不滅の愛なんですね。うん、それでカップルたちが愛を誓いに行くわけなんですよ。三州サラン公園っていうのがあるんだけど、三州オニャッキルっていうのがね、原約、つまり約束の道っていうのがあるわけ。愛の誓いを立てて歩く道、そこの左右に綱が張ってあるんだけど、そこに七夕の短冊みたいに一生愛し合いますみたいなこといっぱい書いてたよ。
それ畜産の時だけそういうふうに。
そうだろうね。うん、その公園に入る門もハート型なのね。ハートフォトゾーンとか言って写真撮るところもね、用意されてて、で、この門をくぐったら愛の誓いを守んなきゃなんないみたいな、そういう場所があってね、なかなか面白かったですけど、そこに三州文化館っていうのもあって、製薬としての三州の実の紅葉なんかを説明してて、三州ジュースが試飲できましたけどね。はい、ということで、まあ村でそれだけ三州がもう一面に咲いてるわけ。とにかく見渡す限り三州なわけだけど、っていうことは逆に言うとど田舎だってことなわけですよ。それしかないので飲食店一つないんだよね。だからその時だけテントを作って住民たちが一生懸命商売もしてるわけだけど、農産物がどんどん売れるらしいよ。売り切れてるらしいけど、まあ、いずれにしてもそのおばさん方はなんかもうぼやいてたね。私も給仕されながらちょっと話しかけてみたら、何見にこんなにたくさん来るんだとかって怒ってるわけ。何見るものがあるんだとか、村の行事だからやらなきゃならなくてやってんだけどみたいな話をしてましたけどね。チョラナンドなのでビビンパプ美味しかったですよ。山菜ビビンパプ食べたんだけどね。もう現場、まさにその村でおばさん方が作ってくれるビビンパプは本場の味という感じでしたね。ということで、まあ一つのイベントとして三州祝祭について紹介してみました。それでは勉強ですね。おぬれ半軍前。はい、じゃあつんちゃん復習の時間です。
はい、
今ラーメン作っています。
지금ラーメン끓이고있어요。
はい、何個くらい作るの？
몇개나끓이는거야？
끓이는데ですね。それなら君は鍋に水を多く入れすぎたよ。
그렇다면너는냄비에물너무많이넣었다。
はい、ムールってね、リュールが入ってたけどね。はい、ということで、じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日は料理挑戦シリーズ最終回ですね。じゃあ聞いてみましょう。뭐좀여쭤봐도돼요누나
그럼
생선구이는어떻게만들어요
그건쉽지우선몇분동안오븐을예열하여라
그리고나서생선을오븐에넣나요はい、どうですか？승현君ですね。
魚の焼き方の話？
そうですね。
どうやって焼くんですか？
はい。
こうやって焼くんです、みたいな話。
はいはい。何を使って焼くの？
オーブン？
そうだね、オーブン。その通りね。はい。じゃあ、2回目聞いて、韓国語で聞き取ってみてくださいね。뭐좀여쭤봐도돼요누나
그럼
생선구이는어떻게만들어요
그건쉽지우선몇분동안오븐으로예열하여라
그리고나서생선을오븐에넣나요はいどうですか最初は
最初は何を言ってるかわからなくて여쭤봐도돼요누나
오오その前がわからなかったはいどうして
그럼생선구이어떻게만들어요
はい。
우선요라요라
요라요라요라요라系はい。オーブンに入れるときに우선우선って何だかわかる
優先
まずです。まずすることって何だと思う
余熱
そうだね。余熱の余は予約の余じゃない。予約ってこの間やったじゃない。
はい。
何だった
家や。
そうだね。熱は何だと思う
夜。
うん。だから
家よる
そう。家よるはよら。家よらよら。言えよらよ
ほら、うん、
そして最後は
くりごなそ、
うん、
戦争オーブン、うん、飲んなよ
そうだねことごとく助詞が抜けてるけれどもとりあえず大体聞き取ったねそれじゃあゆっくりバージョンで埋めてみましょう뭐좀여쭤봐도돼요누나
그럼
생선구이는어떻게만들어요
그건쉽지우선몇분동안오븐을예열하여라
그리고나서생선을오븐에넣나요はい、じゃあ、完成させてみましょう。最初は。
わかるじゃん？全然わかりません。
あ、そう？よっちょばどてよっていうのは何だと思う？
尋ねていいですか？
そうだね。何かちょっと尋ねていいですかって言ってるの。何か。
も？
うん、ちょっと。
もうちょん。
うん。そして？
戦争くいぬんおっとけまんどろよ。
はい。
くごんしっち。はい。うそんみょっぷんおうぶんよらよら。
よらよら、さっき分かったのになんでもう一回。
言えよる。
うん。はよら。
はよら。
うん。へらってことね。へらを省略させないで言うと、はよらになるんだよね。
何
分の間っていうのは間が抜けてるんだけど。
とんが
そうだね。はい。そして、最後は。
くりごなそ、戦争ぬ、おぶね、のんなよ。
はい、ということですね。完成しました。それでは、私が日本語を言いますので、あやみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんは、あやみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。何かちょっとお伺いしてもいいですか、お姉さん。
뭐좀여쭤봐도돼요누나
뭐좀여쭤봐도돼요누나
もちろん。
그럼。
그럼。
焼き魚はどうやって作りますか
생선구이는어떻게만들어요
생선구이는어떻게만들어요
それは簡単よ。
그건쉽지。
그건쉽지。
まず何分かの間、オーブンを予熱しなさい。
우선몇분동안오븐을예열하여라。
우선몇분동안오븐을예열하여라。
そう、예열하여라。
예열하여라。
예열하여라。
なんかこう漂ってる感じがしますね。
言って。
예열하여라。
そうしてから魚をオーブンに入れるんですか？
그리고나서생선을오븐에넣나요？
그리고나서생선을오븐에넣나요
はい。じゃあ、あみちゃん、単語뭐죠
単語と表現ですね。
はい。
よっちゅうだ。
これはまあ、謙譲語ですけど、目上の人に対して申す、申し上げる、お伺いするということで、まあ、基本的には話すという言葉の謙譲語なんですけれども、先生に欠席の理由を申し上げるって何て言いますか
선생님께결석한이유를よっちゅうだ。
はい。申し上げるなんですね。話すということの謙譲語ですね。それが、ぽだがつくと、どうなりますか？
よっちょぼだ。
はい。これになると、お伺いするで、むろぼだの 現状語ということになるわけですね。室보다というのは尋ねるですよね。はい。
그럼。
もう何回もやってますけど、それなら、じゃあ、もちろん、そうだと思うんですね。この場合はもちろんですね。
생선。
漢字では生に新鮮の鮮という字を書くわけだけど、これは食べ物としての魚なんですね。普通に泳いでる魚なんて言いますか？
물고기。
はい。だからちょっと我々日本人が間違っちゃう。ムルコギ食べたいとか言うと、そのまま捕まえて口に入れるような感じがするから、間違っちゃいけないですね。はい。
くい。
くったというのが焼くで、その名詞形ですけど、焼いたものということになりますね。だから、例えば、塩焼きって何て言いますか？
そぐんぐい。
はい。
しぷた。
たやすい、簡単だ。
うそん。
最初に、まず、はじめに、とりあえず、ひとまずっていう意味になりますね。じゃあ、これでひとまずは安心だって何て言いますか？
이걸로우선은안심이다。
はい。
동안。
これは間なんですけど、歳とかトゥンとかいろいろあるけど、この場合は時間的な間を表しますね。じゃあ、長い間って何て言いますか？
오랫동안。
はい。じゃあ、その後ご機嫌いかがですか？
그동안안녕하셨습니까？
はい。よく使う挨拶ですね。그동안。その間って意味ですけど、前に会った時から今会った時までの間。
これまでって感じじゃないですか？
そうだね。うん、寝ている間に雪が降った。
자고있는동안에눈이왔다。
はい。
オーブン。
オーブンですね。オーブンね。
예요라다。
予熱するですね。
もも아라오라。
これは命令で何々しろ何々しなさいっていうことなんだけど、第三語気なので、要母音の時は、あ、陰母音の時は、おがつくわけですね。で、じゃあ、さあ、これを受け取りなさいってなっていますか？
じゃあ、이걸받아라。
はい。パッタのあの要母音だから、あらになってるわけですね。早く歩け。
빨리걸어라。
걸어で、この陰母音だから、おがついて、걸어라になるわけですね。じゃあ、早く出発しなさい。
어서출발하여라。
はい。これは、하다が、第三語気が不規則なんですね。はよというのにつながるんですね。あるいはそれを省略して、へになるわけですよ。だから、어서출발하여라か、어서출발해라というふうになるわけですね。
그리고나서。
はい。そのままです。そしてからということですね。
乗った。
入れる、乗ったですね。で、今回の場合は、乗んなよってなってますけど、その後に二運が来たので、ヒュが二運に変わるんですね。ヒュが擬音化する場合は、二運になるというふうに覚えてくださいね。はい。それでは、対話練習ですね。リスナーの皆さんも、つんちゃんと一緒に練習してみてください。あゆみちゃんからですね。
もじょんよっちょばどでよ、ぬな。
くろん。
センソンクイヌンおっとっけまんどろよ。
くごんしっち。うそん、몇分とはんオーブンをいえよらよら。
그리고나서생선은오븐에넣나요？
はい、じゃあ交代して、つんちゃんから。
もうちょん、よっちょばどでよ、ぬな。
그럼。
생선구이는어떻게만들어요？
그건쉽지。우선몇분동안오븐을예열하여라。
그리고나서생선을오븐에넣나요？
はい、じゃあ、あみちゃん、タムもじょ。
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。練習用に敬語に直してますけど、最初の文型は何かちょっとお伺いしてもいいですか？誰々。
もじょんよっちょばどでよ、ぬな。もじょんよっちょばどでよ、교수님。もじょんよっちょばどでよ、사모님。
はい。韓国の場合、最後に呼称をつけて尊敬を表すことが多いわけですけど、教授님、教授様ですね。そして사모님、これは、恩師の夫人を表す言葉なんですね。で、恩師自体はサブニムと言ったりしますけど、師匠をお父さん、お母さんに例えるわけですね。だから、お母さんみたいな存在として、恩師の夫人を呼ぶ言葉がサモというふうになるわけですけど、まあ、日本語に直せば奥様みたいな感じになりますね。はい、続いて、まず何分の間、オーブンを予熱してくださいですね。
우선、몇분동안オーブンを예열해주세요。우선、2분동안オーブンを예열해주세요。우선오분동안오분을예열해주세요。
早口言
葉。最後のがね、2分というのは2分で、オーブンというのは5分ですけど、オーブンとオーブンとが違うということを意識して練習してみてください。じゃあ練習してみましょう。最初にあやみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文していってみてください。
もじょんよっちょばどでよ、ぬな。
はい、じゃあ練習してみましょう。
ぬな。
뭐좀여쭤봐도돼요누나
교수님
뭐좀여쭤봐도돼요교수님
사모님
뭐좀여쭤봐도돼요사모님
はい続いて
우선몇분동안오븐을예열해주세요
はいじゃあ練習してみましょう
몇 분.
우선 몇 분 동안 오븐을 예열해 주세요.
2분.
우선 2분 동안 오븐을 예열해 주세요.
5분.
우선 5분 동안 오븐을 예열해 주세요.
ということで、じゃあ、最初のちゃんと話せる方のやつで行きましょう。
もうちょん、よちょばどてよ、ぴょんちぷちゃんにん。
くれよ。はい、編集長ですね。それでは、ハングムナエバン。はい、韓国文化の部屋ですね。ずっと韓国と日本の文化の違いを女性原理の受け身意識と男性原理の主体意識という立場で解説してきてるわけですけど、まあ今日は、まあ以前もちょっと話したことありましたけど、韓国が主体意識ゆえにサランの国である、愛の国である。とすると日本はどうなのかっていう比較の話をしたいと思うんですね。韓国はとにかくサランヒョが大好きだって話ですね。まあ挨拶が家族とか恋人同士とか友人とかだったらもう挨拶自体がサランヒョなわけですよね。もう家族の話をするとおんまっぱサランヒョみたいな感じで終わったりとかね。あとあるいはまあ銀行などでもね電話取ってサランハミダコゲンニンとか言うわけですね。愛してますお客様ちょっと怖いですけどね。まあ、日本だとお客様は神様ですみたいな話があるように、企業の方が受け身なわけですよね、謙虚に。でも韓国の場合はお客様は愛する対象だというね、主体意識に立ってるわけですね。以前も紹介しましたけど、父母の日、お盆になるとかに、子供がカードに、おんまさらんへよと書いてきたってことで、親に愛してるみたいなことを言う子供ってっていうふうにね、日本のお母さんがびっくりしたっていうのはありますけど、日本はそれに対して、お母さんありがとう。ね、ありがとうの国なわけですよ。だから自分が主体に立って愛を表現することが自然だっていう韓国と、受け身に立って自分が受けた恩にありがとうという感謝を表現するのが自然だという日本ということで、最初の比較はサランの国韓国とありがとうの国日本ですね。そして続いてですね、韓国はサランは昔から存在した固有語なんだけど、日本では愛という言葉は中国語の漢字の音読みであって、まあ、特に今の概念で語る愛っていうのは明治時代にキリスト教思想を受け入れるために取り入れられた日本では固有語ではないんだって話をしましたよね。逆に日本には固有語があるけど韓国にはないっていう似たような言葉があるんですね。それは何かというと実は恋なわけですね。この恋という言葉は日本の固有語で、しかもこれはもう最古の万葉集の頃から固有語として出てくるわけですね。恋歌ね、恋歌っていうのがあるじゃない、万葉歌にも。で、恋うとか恋するとか恋っていう言葉そのまま名詞で出てきたりするわけだけど、これが韓国語ではないわけじゃないですか。韓国では漢字語で四も、四も半だ。ね、恋母するとかね。あるいは四年、恋愛とか、あとさも半だ。ね、死母するとか、そういう漢字語になっちゃうわけですよね。で、多くの場合は、やっぱりサランと一緒にされてしまうわけですよ、韓国では。だから、この違い、愛と恋の違いみたいなものが、この両国の固有の感情を表しているわけなんですよ。すなわち、まず愛というのは、愛そうとして愛する、主体的で能動的な情動なわけですね。じゃあ恋は何なのかというと、心が受け身の立場、つまり恋心を抱こうと思って恋しようと思ってその人を恋するわけじゃなくて、受動的な情動として好きになったとか惚れたとか、だからまあ説明できないことで始まる、それが恋の感情だったわけじゃないの。でもちろん恋愛というふうに言って、それがだんだん愛の感情に至らないと、そういった受け身でいては壊れちゃうわけなんだけど、まあ、それが恋の感情ってやつじゃない。でそれが日本ではやはり受け身意識の中から日本人にぴったりくる感情として昔からあったんだということができるわけですよね。しかもそれが芸術になってきた、それこそさっき言った万葉の歌とかね、日本の和歌というのは世界的にも認められる芸術なわけだし、それからあと例えば世界最古の恋愛小説であり長編小説であるところの源氏物語などを見ても、日本人の恋の世界が歴史があるんだということができるわけですね。でもう一つ、愛と恋の違いっていうのは、愛というのは自分が主体的に愛するわけだから、愛することに意味を求めるんですよ。ね。愛自体は無条件の愛ではあるけれども、その愛する対象に対してなぜ愛するのかという意味があるわけ。 例えば親子とかね、これはもう生命を受け継ぐ存在としてお腹を痛めた子供だとかね、あるいはもう兄弟なら血を分けた兄弟だとか、あとはまあ郷土愛だとか祖国愛だとか愛国精神とか人類愛だとか、すべて愛する意味がまずあるわけですよね。でそれゆえに意味の世界っていうのを非常に追求するわけです。で行為の世界っていうのはそれに対して幻想の世界、美学的な世界になっていくわけ。愛しい、慈しむ、それが理由とか意味ではなくて、ただ目に見て心に感じて美しいということで、慈しむから日本の美しいって言葉も出ているように、それは日本の美学というものを表しているわけなんですよ。だから2番目は何かというと、サランの国韓国と恋の国日本ということ。そしてその恋の世界、すなわち受動的に受け身的に物事に美を見出していくという世界が日本の美学を作って、これ三つ目ですけど、サランの国韓国と美の国日本ということができるわけですよ。とにかく日本の美というのは世界的にも認められている世界があるわけですけど、日本の着物にしても庭園とかにしても非常にこう深い美の世界を表しているわけですよ。韓国だとどうしてもこう原色的なの、チマチョゴリとか見てもね。で日本のその神美眼というか、その美を感じる世界というのは世界的にも評価されているわけですけど、私もこういう経験が実はあるんですよ。何かというと、以前ね、韓国の団体を連れて島根県を旅行した時の話なんだけど、島根にはね、足立美術館という有名な大きな美術館があるんですよ。でそこには横山大観という画家の素晴らしい作品がいっぱいあるんですけど、その時私がその横山大観の絵の前で非常に感動してたのが何だったかというと、こうねじれたキュウリの絵があったわけ。ぐにゃっとねじれて、うまい具合にねじれたシェイプが美しいなと思いながら見てたんだけど、それに対して後ろに立った韓国のおじさんが一言なんて言ったかというと、こりゃ食えんなって言った。その瞬間私も韓国の美の世界に一瞬帰ってしまったが、あ確かにねつまり韓国人の意味の世界から言うと、そこに何とも言えない美を見出すよりは、あこうなっちゃ食えんなとかいう話になってしまうという、そういうのが愛と美のね違いを表しているわけなんだけど、まあいずれにしても日本人はそういったところに美を見出すね、そういったのが日本人の心なわけですよ。それゆえに昔から日本の例えば千利休の茶の世界とか、松尾芭蕉の世界とか、川端康成の文学が日本人初のノーベル賞を取ったわけですけど、まあこういった美意識、そういったものが日本の哲学や人生観にもなっているわけですね。で、日本の美意識というものを代表してノーベル賞を取った時に、スウェーデンのそのノーベル賞の王立アカデミーは、日本人の心というものの精髄を表現したというふうに評価したわけだけど、この時川端康成が講演した時の題名も、美しい日本の私だったんですね。日本の美が美しいんだ、だから私がノーベル文学賞を取ったんだということを語ってましたけど、その日本の美の世界、これまた世界的なものがあるんだってことになりますね。まあいずれにしても、もう日本の古典を読めば、それこそ糸おかしとかね、わびさびとかね、日本独特の美を堪能する世界があるわけですよ。で、そういった事物の趣に感動する世界っていうのは日本の美学で、これを元折宣長というね、江戸時代の国学者が、まあ、元折宣長がその日本の国学というものを開いた理由は、その当時朝鮮半島から儒教が伝わってきて、その儒教に反発したわけなんですよ。儒教は善悪じゃないの、それこそ愛の世界、意味を探す世界なわけだけど、それゆえに平安文学というのは批判されたわけ。儒教の善悪概念で、それこそ源氏物語みたいな世界が批判されたわけ。で、それに反発して物の哀れっていう概念を主張して、日本人の独特の思想なんだってことを唱え始めたわけですよ。だからそういったサラン愛の思想に対抗して日本の美の思想っていうのを出したわけなんですね。まあだから受け身的な感受性に湧き上がる日本の美の世界、これはまた女流文学から出てきた紫式部とか清少納言とか、これはもうひらがなで全部書かれたわけじゃないの。日本のひらがなというのはまさに女でと言って女性が使う文字だったわけですよ。で、やっぱりその筆で書いた時の美しさを追求した文字であるというふうにも言えるわけですね。この間縮小思考の観点で説明したけれども、たおやめぶりとかというけどね、世界一女性的な文字だとも言えるし、美しい文字であるというふうに言えると思うんですよね。それに対して韓国のハングルはどうかというと、これはもう世界一思想的な文字なわけですよね。まあだから言い換えれば男性的な文字なわけだけど、ハングルの母音っていうのは3つの要素からできてるんだよね。縦の線がこれは人を表してるわけですよ。で、横の線は地を表してるわけ。で、それにくっつく点があるじゃない。これは短い線だと我々思ってるけど、もともとは点なんですね。で、その点っていうのは空が丸いので、それを点で表したものなんですよ。だから天地人なの。 いわゆる哲学があるわけ、その文字に。であと、子音に関しては全部口の形を図形的に表したものじゃないの。そういうふうにして、最も論理的で思想がある、まさに男性的な合理的な文字として、ハングルっていうのができてるし、で、この間、縮小思考の立場で日の丸を説明したけど、日の丸っていうのはある意味では完成された美を誇る国旗だとも言えるわけじゃない。で、それに対して韓国の手ぐきというのは、まさに宇宙の原理を表しているんですよ、あれは。要因の原理であり、その4つの毛があるけれども、あれも意味があるわけです。最も原理的で、正確に論理を表現した国旗が韓国の手ぐき、太極旗なわけですけど、いずれにしてもそういうふうにして、意味を追求するサランの世界と、美を追求する世界と。それが対比できるって話ですね。まあこういったことで日本と韓国の文化を説明する3つのキーワードとしてね。まあ韓国のは全部サランなんだけど、それに対して日本の側がありがとう、恋、美しさっていう世界ね。ということで今回は主体意識と受け身意識の違いを説明してみました。はい。ということで、じゃあ今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
さらにへよー。